サンケイビズピックアップトーク。
こんにちは、極アナネットの塚本美和子と
根岸舞子です。
この番組は総合経済情報サイトサンケイビズの中からピックアップした話題をお伝えします。遅ればせながらですが、
明けましておめでとうございます。
はい、今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、皆さんはお遍路ギャルをご存知でしょうか。四国88カ所巡りといえば、白装束に身を包んだ年配の人たちの姿を思い浮かべます。最近は杖を片手にカラフルなザックを背負って挑戦する若い女性たちが増えています。都会の喧騒を離れ、自然の中で日常生活や仕事のストレスを発散できることに加え、婚活や就活でご利益を授かりたいといった乙女心も足を向ける動機になっているようです。おしゃれな遍路小屋が増えていることもブームを後押しし、お遍路ギャルの増加で伝統的な巡礼の風景が様変わりしているようなんですよ。うん、
これいいですね。
いいですか。
もうお寺好き、神社好きの私としてはもうずっと憧れだったんですよ。本当にチャレンジしたいって本気で思っていて、はいはい、こういうブームってすごくウェルカムなんですよね。
あ、本当に、はい、なんか、もともとね、お遍路っていうのは本来はお寺を一つ一つ回ること参ることで自分の迷いを解き、うん、で身も心も清らかにして、はい、で煩悩を取り去ってで悟りを開くっていうのが目的。
なるほど。
でもこのお遍路ギャル、
はい、
これはどうもそのね、就活とか婚活とかのご利益が目的。根岸さんはその回ってみたいと思ったのはどっちですか。
はい、でもどちらもなんですよね。やっぱりこう自分自身を見つめ直すというか、はいはい、やっぱり気持ちが穏やかになったりとか、はい、まあ、そういう思いもあるんですけれども、まあ、やはり願いを叶えてもらいたいなと、開運っていう、まあ、思いもありますので、
ね、
だからそういう経験ってね、日本にそういう霊場がたくさんある以上は、はいはい、やっぱり一度自分自身の目で、うん、足で体験したいなっていう思いが強くて、はい、行きたかったんですよ。
なるほどね。なんかずいぶん行きやすくなっているように、はい、途中途中にね、88カ所遍路小屋プロジェクトっていう事業があって、遍
路小屋、
そう、なんか可愛いログハウスのちっちゃいみたいな、お茶を飲めるようなスペースの小屋がもう今45棟まで完成してるんですって。
結構ですね。
はい、でだからなんていうかな、若い人が昔のそのこう苦しいお遍路っていうのとちょっとイメージが、
過酷なイメージはありましたからね。
そうそうそうそう、ちょっと違うんですよね。で、まあ、実際その1回で88カ所回らなくても本来もいいんですってね。途中まで回ってまた、ね、別の日に回ったりとかっていう、
制覇しなくても
そういいらしいですよ。はい、だから、まあ、行こうと思えばね、そんなに昔の大変さじゃなくて、
そうですね、
できるかもって。
私なんてもっとお手軽に、各地にあると思うんですけれども、はい、お寺によってはですね、例えば3階建ての塔があって、はい、まあ、3層になっているわけですよ。でそこ上まで上がると、その88箇所全部回ったのと同じご利益があるみたいな、1箇所で済むっていうようなお寺さんもあったりとか、
はいはいはい、
あって、まあ、時間とかね、体力の都合で、まあ、そこで今までは良しとしていたんですけれども、まあ、こういう快適な、ね、ルートができて整備されるとなると、はい、チャレンジしやすいかなと思いますね。
なるほどね。
パワースポットブームっていう流れもあるかもしれませんね。
やっぱり結局その神頼み仏頼みみたいなところがあって、はい、弘法大師も願い事のオンパレードで忙しいんじゃないかなって
そうですね、でもせっかく身近にあるお寺だったり神社だったり、はい、そういうところに足を向けるきっかけになるのは私すごく素晴らしいなと思いました、
ね、やはりこう仏像好きの根岸アナウンサーとしては、は
い、チャレンジしたいですね。
ね、はい、はい、以上サンケイビズピックアップトークをお伝えしました。担当は極アナネットの塚本美和子と
根岸舞子でした。